横尾さん。
あ、どうもどうも。
どうもどうも。女子高生をですね、ゲストに迎えて調子に乗ってしまって、
いやいや、
連続の3回目ということで、今回もゲストをお迎えしております。
はい、今夜春さんです。
はい、今夜春です。よろしくお願いします。3回もいると思わなかった
です。だいぶ慣れてきはる。
そんなポッドキャストのタイトルコールお願いします。
笑福亭右近と今夜春のトロピカル髪型落語。
12月19日、
はい、
中野の桃園会館で、右近さんと栄太郎さんの会を主催する今夜春さんが今日のゲストです。
はい、
3回連続3回目。
もういろいろね、今までので聞いてきましてね、だいぶその人物というのがね、はい、分かってきたんですけども、はいはい、本当に知識というかね、うん、いろんな方向のことに詳しいというかね、
まあ、興味は広いよね。
そうすごい、うん、だからその僕らやっぱりその僕の世代なんてそんなに多くのこと興味持つだけの情報量がやっぱなかったのもありますし、
うん、まあ、今ね、いろんなものが細分化されている上に、そのやっぱネットで検索したりもできるので、やっぱり調べようと思えばどんどん調べられるっていうのはありますよね。うん、まあね、YouTube にいっぱい音源上がってますしね。昔はそんなことなかったもん、やっぱり、ね、レンタルで借りるしかなかったから。
そうですね、はい、さっきはまあ文学の話と、あとまあまあ漫画もジャニーズも詳しいっていう、
はい、まあ、前回ね、
前回じゃなくてね、前回聞きましたけども、はい、バンド音楽はバンドはどんなの？
バンド
は
アーバンギャルドっていう。
アーバンギャルドね、なるほど。
知ってますよ。まあ、上の世代の方に説明したときは大槻健二みたいな感じで、
うん、ちょっと違うけどね。
あそこでも2人でバンド組んだりしてて、アーバンギャルドって筋肉少女隊の、あそこ年に1回そこで特別対バンしたりとかしてて、なんとなくそういうイメージ、ね、そういう感じっていう話したりして、ね、ね、そういうとこ行くときは年に 1,2 回しかないですけど、うんうん、もう完全にバンギャみたいな格好。
バンギャ、
アバンギャルドっていうバンド。
アバンギャルドっていうバンドで、うん、結構文学をオマージュしたような曲があったりとか、
1枚か2枚から CD 持ってる気がするな俺。
あとなんかその原発事故の時
は
何でしたっけ、濃度測るやつ、
線量計ね、
あれを測るそのものの名前が出てきたりとか、あと「ワンピース真珠」っていう曲は太宰治の真珠がパロディオマージュされて歌詞に入ったりとかしてて、すごい文学性もあって、あとなんかメッセージ性が強いのがすごい好きで、何年か追っかけたりとかしてて、
うん、それは CD も買ってるし、ライブにも行ってる、
ファンクラブ入ってとかっていうのもたまに、
うん、
それのライブはどのくらいの頻度で行ってるんですか？
年に 1,2 回行ければ、くらいですね。あんまライブハウス疲れちゃうんで、
うん、まあ音がね大きいからね、耳痛くなっちゃうもんね。
頭振るの疲れますし首。
あれだよね、音楽のさ一番のポイントはさ、ヘッドバンギングしない人って何みたいに見られるんだよね。
そういう人は後ろに下がって、私も前にガンガン詰めて
なんで立たないんですかみたいな感じですね。
あ、なるほどね。
あんま右近さんはそういうの、
いやいや、僕、まあ、別にパンクとか好きですけど、別にライブは随分行ってないですよね。
右近さんってそもそもどんな音楽聴くんですか？
僕はだから最初は中3ぐらいからハウンドドッグを好きですけども、
まあ、この世代ですね。
その後だから筋肉少女隊は
随分、
大槻健二さんは好きで、
はいはい、
でなんかそんなに、まあ、文学とかのことをテーマにするようなミュージシャンってそんなに大槻健二さんぐらいやったような気がするんです
けど、ご本人もね書いてますからね、
はい、でだからそこからヘビメッタっていうか、ジャーマンメタルが好きになりました。アイアンメイデンとか、
アイアンメイデン、
その辺はね、はい、だから高校生の時ですよね、
はい、
でも、もうそこからぷっつりと随分聴 聞かなくなって、ほんで最近やまたあの青春パンクみたいなのを聞くようになりましたけど、まああと、うん、そうですね、音楽は そんな感じですかね。
キョンキョンとか世代じゃない
ですか。いや、まあ、キョンキョンの世代ですよね、うん、アイドルはキョンキョンっていう、
まあ、ほら僕多分僕とかウコさんはアイドルはグループじゃなくて一人っていう世代ですよね。
うん、だからもう覚えられないですか、AKB も。
僕あれですよ、高校僕が高校生の時には女子大生ブームだったんですよ、うん、オールナイトフジ で自分が大学生になったらおにゃんこが始まって、うん、あの女子高生ブームになって逆転してるっていう世代なんですよ、ちょうど、
なるほど、
どうでもいい話ですけど、
女子高生っていうのがね、
女子高生ってキーワードがそのとんがったキーワードになったのってやっぱおにゃんこクラブからだと思うんですよね。それまでは女子大生ってキーワードの上だった。
お姉さんというようなものに憧れを。
オールナイトフジとかミス DJ リクエストパレードっていうね、ラジオ番組があって、それ以降なんだよね。
でその後ぐらいに熟女もええっていうことで僕らのね世代からは、まあ、こうやってねあの女子高生と喋るっていうことがねそんなにないんですから。でも、まあ、普通に大人の人と喋っててどうですか、いろいろ落語ファンともね、ずいぶんお知り合い
いろんなお兄さん、お姉さんに。
まあね、まあ、制服姿でね、客席にいることも多いから、その、まあ、落語の会場って、顔見知りになると、名前知らないけど、なんとなく喋り出して、知り合いになっていくってパターン多いじゃないですか。
そうですね。
やっぱそれは当然ね、声かける人のほとんど年上だもんね。
そうですね。
うん、俺だってハルさんといつからどこで知り合ったのかよく分かんないもん。
どこでした
っけ。どっかでね、なんか喋ってね。
そうですね。
うん、
確かそれも多分ラジオのリスナーとかに知り合ったお姉さんとかに紹介してもらったとか。あの名前出していいか分かんない、あの浪曲やってるの。
あ、はいはいはいはい、
お姉さんとか、あそこら辺のね、多分渋楽が多分多いんですけど、うんうん、あとは赤城寄せにすごい通った時もあるので、赤城寄せとか連雀亭とか思うんですけど、すごいこの間あの会にいた女子高生制服の子だよねって声かけてもらったりとかして、すごい、
いやもう落語会の中では有名ですから
ね。まあまあいっぱい落語ファンっているんですけど、割とコアなファンってそんな数ではないので、ね、しかもその見る人が似てると割とこう主要メンバーって決まってくるじゃないですか、なんとなく、だから僕とかこうそれは移動したりするので、うん、最近来ないねとか言われたりすることもあるんですけど、でまあそんな感じですよね、いい意味でその内輪的な部分もあるので、
でまあブログもね書いてって、
あもう閉じました。
もう閉じたんですか。
いろんなところで
叩かれて。
平たく言えばそんな感じです。
いやいや、でも、ね、ぜひ、まあ、その結局落語ってね、評論家の人を、まあ、それはね書いてくださっていいんですけど、やっぱ一般の人がねどうだったとかって書いてくれた方がね、なんかいいし、
どうだったかっていうか、私はもともと中学の時ずっとラジオの3時間書き起こしとかをしてた時期があって。
それなんで、趣味で。
いや、あの録音機材がなかったんで、耳で聞いたものを全部書き起こして、
なるほど、
見返そうと思って全部書き起こしてた時期があって、私連雀亭に行った時とかも、夜の部で4人で行った時とかに、最初の案内は誰だった、中入りの声は誰だった、こういう枕を喋ってたっていうのを全部、その時はその場ではメモ取ってないんですけど、全部家帰ってから思い出して全部書き起こしてブログに上げた時があったんですよ。
へー、すごいね。
それが気に食わない人も多分、まあね、生で見るっていうものの価値観っていうのも私もその時は、でもその場に行けてないその人のファンもいるから、こういう話したっていうのを聞けるのがいいかなと思って、で自分のメモ用だしと思って書き起こししてたんですけど、多分それがまあよく思わない人もいて、
気に召さない方もいたと。
で多分で自分の考察をすごいいっぱい出しちゃったんで、
あ、こう思ったとか、
こう思った、私はこう思った、で端的にも面白かった、ここのセリフのこの言い回しが前回と違ってこう好きだったみたいなことをつらつらずっと書いたブログを上げた時があったんで、ちょっと良くないかなと思って今閉じてます。
まあね、面白くなかったとかこの人はダメだったって書いたらね、やっぱ問題出るけど、別に良かったって書く分にはね
僕二さん知ってますけど、そういうブログもあるじゃないですか。
いやありますありますありますし、
彼はこういう傾向をしてないのだろうかとか書く人いるじゃないですか。
それはほんまにプロの評論家の人も悪く書かはる人もいるじゃないですか、それよりは全然多分そのみんなに伝わるものだと思うんですよ、やっぱりね、そのブログっていうか、その素人のお客さんが書くものっていうのは、しかも別にそんな悪口言ってへんかったらね、ぜひまた再会してその若い人の若い女性の視点からした古典落語ってね、そのやっぱりみんな その何をどういうふうな解釈というか見方をしてるかっていうの多分興味あると思うしね、なんか。
まあでもそのまあね、いろいろ、まあ、ネットだと叩く人もいれば褒める人もいれば、でもやっぱりその評論とまでいかなくても何らかの形で文章として書かれて残っていて読める状態にあるっていうのがすごく大事だと思うんですよね。その僕落語の仕事を DVD で始めた時に思ったのは、その、まあ、格闘技というジャンルで仕事をした立場から見ると、あまりにも演者のインタビューを読めないジャンルだなっていうのは印象だったんですよ。
落語っていうもの
が。落語っていうものが。そのスポーツっていうジャンルは、ちょっとしたホープとか、なんかを出来事があると、大体そういう人のインタビューを雑誌なりネットなんで読めることが多いんですよ。でもその落語って、当時まだあんまりサイトも多くなかったので、河原版の関東インタビューぐらいしかなかったから、特にその若い世代のインタビューなんて全く読めなかったので、そういうのもちょっと DVD やるモチベーションだったんですよね。だからその講座だけじゃなくてインタビュー入れさせてくれっていうのでやったのは初めだったんですよ。こうもちろんね、講座が全てだって言ってしまえば楽はそうなんだけど、それを作っていく人間の生の声みたいなものもまた僕はすごく面白いと思ってるし、それって講座は変わらなくても生の声はどんどん変わってっちゃうもんだから、枕もそうじゃないですか。
そうですね。
それはなんかね、なんかこう、まあ、そのまま書くのもどうなのか分かんないけど、でもなんか文字情報として残るのはとてもいいことなんじゃないかなと僕は思うんですよね。もちろん書き方とか内容とかいろいろあると思うんだけど、
ブログに出してないけど感想残ってる右近さんの講座とかいっぱいありますから
ね。
いや、
そんな恥ずかしい、
なんかここの所作がこの間と違ってここがこう良かったみたいなことしか書いてないんで、ちょっと
それは、ね、その
前回のことが思い出せない。
結構あれだね、メモリーするタイプなんだね。見てね、
もうこれはノンフィクションライターならなしゃあない、ね、
向いてる向いてる、物書きに向いてるかも。
いやー、まあ、僕らもね落語やってて、まあ、一回一回やっぱ違うわけですしね、でその時の気持ちも違うし、また順番とか流れによっても違うし、客層によっても違いますしね。
だから白鳥師匠みたいに自分、ご自分の講座を毎回録音されて聞く人もいるじゃないですか。それって毎回違うからだと思うんですよね。
出てきました、
なんか独演会やった時にフグ鍋背景15の記念不動坊をやった時の話だと、その時の不動坊の感想が、その当時、その時少々さんと江太郎さんもすごい不動坊をかけた時期で、あの二人が東京の不動坊をやって、はい、横尾さんは上方ので、出てくる人の名前が違うみたいな、で終わった後に横尾さんにこの人はこの人と同一人物なのかってことを聞いたりだとか、なんかすごいそこら辺の話をわーって書き連ねて、
そう面白い視点じゃないですか。
面白いですね。
髪型と江戸絵何が違うのか、でこの人のキャラは全体的に役割は一緒なのにキャラがこう違うみたいなことをわーって書いたのとか書いてますね。口うるさいですね、書き方。
それすごい文献的にね。
いやでもそういうことを書き残すのも大事なんだよね。原さん、なんかそういう物書きみたいなものをやりたいっていう思考はあったりするの？
あ、そうですね、でも文字に関わる仕事ができたら何でもいいです。私は
これがしたいって仕事はないの？
ないですね。
ないの？
もう将来本に埋もれて死にたいくらいしか言ってないんで。私
それはでもいいね、俺も本に埋もれて死にたい、ね、最悪図書館があればなんとか生きていける的な感じだもん。
大学は何学部？
大学は文学部、文学科、日本語、日本文学専攻。
そこに入った人は、まあ、普通に就職する人もおるやろうけど、なんか、例えば編集者とかそういう人も
多いと思います。ただ文学部は今どこも就職に不利もないし有利もないって言われてて、もう大学の そのなんかオープンキャンパスに行った時点でそういうことを言われてるので就職はまあどうなるんだろうなって感じ、
まあ、特に物書きそのあと編集に携わっていこうという人間にとってはちょっとね未来が見えづらい時代でもあるじゃないですか。編集は出版不況があったり
大変って右近さんの奥さんに言われました。
電子書籍がどうなるかとかも分かんないし、ただその人は読みたい、うん、スマホがいいというかみんなやるのはゲームとかもあるけど、スマホで読んでる人もいるじゃん。結局読んでるんだよね。読むものはなくならない、映像もなくならない、ただ器がいろいろ変わってしまうから、そこで揺れ動くところがねちょっと悩みではあるんだけど、書く技術はやっぱあとは絶対いいね。
まあそうですね、まあ、うん、やっぱりその紙媒体がねもうどうなるかって言われてますからね、う
ん、まあね、なんかなくならない気はするんだけどな、紙ってやっぱ全然違うから、
こればっかりはね
分かんないですけどね、うん、なんか電子媒体で買うもの多いんですけど、大体僕ね紙媒体で買っちゃうんですよ、うん、紙の方が読みやすいっていうか、ちょっとこれも錯覚だと思うんだけど、しみる気がするんだよね紙の方が。
私もあの辞書は全部学校の紙で使ってます。そうだよね、電子辞書がまず使えないんで、古語辞典と国語辞典と英和辞典と全部学校持ってって、いちいち引いて読むんですよ。重いです。でもその方が覚えるし頭に入るんですよ。やっぱり電子書籍で読んだものよりも自分でこう口に出して読んだりとか、こう紙をめくって読んだものの方が頭の中に入ってるんで。
あの読むんじゃなくて、僕あの自分でその、まあ、チラシ作ったり、まあ、なんか何らかのパンを作ったりした時にその文字構成やるじゃないですか、うん、文字構成を画面でやるのと擦った紙でやるのって全然違うんですよ。やっぱ紙じゃないとやっぱ画面だとね全然漏らしちゃうんですよね。それもなんかその紙媒体と電子媒体の違いみたいなものを端的に表してるんじゃないかなっていう気も若干するんですけどね。
いや僕もあの、まあ、成金本がね、あの、
あ、出るんですよね、この成金本。
12月の一応24日ぐらいって言われてますけど、それはあの、まあ、紙、僕もね、あの随分結構、まあ、毒を吐いてくれというの、毒吐く
毒担当、エロと毒担当
で、結構毒吐いたんですよね、東西落語論で。ほんで、吐いといて、実際こう、すり上がりましたって言って、その、まあ、チェックしたら、いや、これは載せれへんなとか、ここで実名上げる意味がない、
まあ。毒ってね、きつくなっちゃうんですよね、文字にするとね。
で、だいぶ修正 しましたけど、それはやっぱ文字、紙になってみないと分かんなかった。
まあそうですね。
ありましたね。
ついにここまで行きたかった感じですね、成金ブーム。
そう、
ね。やっぱ本出るって一つね、やっぱ象徴的だと思うんですよね。
東京河原版からね、12月の24日クリスマス前後に出るみたいなんで、もしよかったら、やっぱミュージックテイトではまず売り出すっていうことです。大なり金というね、あの年末の回でも売り出しますので、ぜひ皆さん、聞かれてる皆さんお買い求めくださいという
感じで。せっかくこの辺で、右近さんの回の告知などもしていただいて。
ですね、これまあ多分あの皆さん、なり金ファンの方ご存知だと思いますけど、12月29日の木曜日、銀座博品館劇場におきまして、大なり金というね、我々なり金メンバー11人のユニットの会が1部2部3部とございます。私は第1部12時開演の部で、トリを務めておりましてですね、これ春風亭昇昇龍亭こちら部、関関麗太郎そして笑福亭右近でゲストが桂文枝師匠。
いやこれね、右近さんね、文枝師匠ゲストってすごいことですよね。
髪型からね。
髪型落語協会会長。
会長は。
まあその、ね、炎上師匠が新作落語のね、神だとしたら、まあ、創作落語の神じゃないですか。そうですね。言ってみれば。
だからこの第一部っていうのは一応、まあ、創作縛りというかね、竜亭こちら小泉さんは、まあ、あの古典派ですけど、この時多分新作を
言
ってました。で、私が、まあ、ダイナリキンも3回目なんですけども、これ、まあ、初めてのトリで、していただくと。でまあ第2部が15時半からということで、これは桂宮治、春風亭龍雀、桂新座、そして春風亭昇也、ゲストが、現あの我が会長の桂歌丸師匠、そして第3部が、 竹川小八さん言うて古書を、神田松之丞、そして、特別ゲストが人間国宝一流斎貞水先生、
貞水先生ゲストって、
そうですね、まあこ、まあさ、まあ、いろいろ
講談のトップですから ね、要するに国内トップですから、
まあ、各部まだチケットね、あの僕もあの3部通して持ってますんで、あのもしどっかで見かけたらお買い求めください。でミュージックテートでも買えますんでね、ぜひご予約くださいと。ま
あ、今年はね、あの会場が白銀館劇場ということで、
だいぶでっかくな
った、まさに大、まさに大なりきの大が、
大ですよ、
もっと大きい大って感じですよね。
まあその演芸会というかね、その若手落語がブームを、をまあ引っ張っていくつもりで、うん、頑張って第一部取り取りますんで、ぜひお願いします。
だいぶ成金になってきたんじゃないですか、お子さん。
そ
う
ね、
どうですか。
いやいやいやいや、成金になってきました、ね。まあ秋はもう本当に旅というかね、地方が多
かった。結構旅してますもんね、
最近
ね。
ずっとだからね、多かったですね。そ
ん
な感じですかね。
そして春さんのやられる会は。
はい、12月19日中野桃園会館、18時半開場、19時開演、
月曜日の夜ですね、
はい、月曜日の夜です、2時間くらいを予定してます。右近さんと栄太郎さん2席ずつお願いしてありますので、はい、よろしかったら来てください、はい、お願いします。
これが投げ先生ですね、
投げ先生、
はい、まあ、まあ本当にお気持ちだけ入れていただいたらいいっていう感じで、はい、あの料金もそういうふうに入りやすい設定にしてますんでね、
はい、会場の桃園会館は中野駅、ブロードウェイとかサンプラザがある側と反対側の丸いの手前を坂を登っていくってことだよね。
レンガ坂のところをスーッと上がっていってもらえれば、
は
い、あの
でちょっとキュッキュッと曲がるとあるっていう、
は
い、
ツイッターに写真を道順を、はい、あの渋楽のツイッターに習ってバシャバシャ撮ってあげるので、
はいね、大事、
よかったら見てください
。炎上楽園先生僕にあったもん
本当に民家みたいなところですよね、はい、趣のあるところですんで、ね、
はい、
舞台とか客席すごいいい雰囲気ですね、はい、ぜひ楽しみにしてください、はい、
あったかい格好をしてきてください、
寒い、寒いと思いますけどね、
まあ、今回ね初めて会を、
はい、
ね、春さんは主催するわけなんですが、どうですか、はい、もう直前に控えた、
お客さんがどれだけ入るか
やっぱりねドキドキだよね、当日までね、はい、開けてみるかなんないもんね、
は
い、
なんです。でもあの、はい、受付は多分制服の女子高生が2人でや
ってます。まあね、おそらく国内最年少設定のやる会なので、ぜひ皆さん、年末お忙しい時期だと思いますが、会場にお越しください。
お願いします。
まあね、女子高生、来年の3月まで女子高生じゃない、
はい、一応。
その後は何か会とかやるつもりはあるんですか。
特に
今回次第、
今回次第でも女子高生っていう名前が続けられるうちにやろうと思ったので、
別
に
その後は
まあでも、もちろん春さんのね個人的な思い出とか、はい、高校生時代にやりたいって思いもものすごく大事だし、はい、でもそのね、興味を持ってもらう意味で女子高生が関手をやるっていうキーワードはね、強いキーワードですから、お題性はね、
いや本当にそうだと思います、やっぱりね、うん、若い人にも伝わる現実であるっていうことを象徴できると思いますんで、僕も栄太郎兄さんもね、あの全力でその一応その来たお客さんっていうかね、まあ、若い人が、まあ、高校生とかが来てくれると思って、そのネタもチョイスもしますんでね、きつい下ネタは言いませんので
、タラチネとかやめてください、下ネタ入ってるやつやめてください、
下ネタ、タラチネがダメ NG ってね、
下ネタ入ってるやつ、
下ネタタラチネ、
あれは、
その下ネタがダメって言われるあたりがね、あのやっぱり鶴子師匠のね、やっぱ弟子っていう、
ません
やまあね、でもそのやっぱね昔ながらの、
まあそうですね、
はい、鶴子一門らしさを爆発してるなっていう感じで、
はい、はい、まあ、今回は一応下ネタなしで、
まあでもね、鶴子師匠もオールナイトニッポンで、はい、若いリスナーに絶大な支持を集めた方ですから、
そうですね、
それは当然もう右近さんも女子高生を虜にするまあ、2席をねお見せいただけるんじゃないかと、
女子高生も男子高校生も来てほしいですね、
ああ頑張ります、
男子高校生ね、男子高校生いたらなパート2ぶつけてほしいな女子高生が来たら逮捕される
あの CS でもカットされてなかなかカットせえへんでしょ、地上波やないのに。
あの先生はこれパート1パート2と、ね、はい、ホロリ編と、あのエロ編とありますけど、その後は続くんですか。
その後はまあ青春編じゃないですけど、まあ、僕の時代のね、あの、今も1個書いてるんですけども、あの自分の、まあ、あの記憶を掘り起こしてね、自分がしてきた恋愛であるとか、今付き合った女性のこととか、ね、
とか、まあ、恋愛編じゃないですか、
まあ、悲しかったこととか、ね、そういうことをいろんなバージョンをなるべくまあ短く作ってるんですけどね、と思ってますんで、また楽しみに、
ちょっとね、小説ラックのね、はい、これからの発展にも期待しつつ、12月19日の回の満員御礼を、ね、祈って、はい、今回は終了したいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。
また来てください。
来てください。今夜春も出ますんで、
女子高生に来て今夜春が待ってます。
待ってますんで、はい、
いい
女子高生に会いたい人、
お願いします。
今度エンタロウも待ってますんで、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。